はい、音楽番組レディオ39です。音楽番組レディオ39は私管理の佐藤さんが毎回異なるゲストを呼んで異なるテーマでお送りしております。音楽雑談系番組です。はい、皆様の生活の役には立たないかもしれませんが、お気に入りの音楽がきっと見つかるかもしれない、そんな番組です。はい、今年も最後までお付き合いいただければ幸いでございます。ということで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、今回先生です。
はい、どうも。
ということで、今年もね、当番組どうぞよろしくお願いいたします。ということで、
お願いします。
今回のテーマ、じゃあいきますよ。早速ですが、お願いします。はい、第72回、紅白歌合戦レビュー会です。
ぶっちゃけさ、管理人さん、これ予定してなかったでしょ。
予定してなかったんですけど、まあちょっと経緯を話すと、私も先生も今回紅白を見ていて、ちょっと予想外って出してたけど、すごく良かったので、ちょっとこれ喋りたいねと早めに、記憶がね、まだあるうちに、印象が。ということで、本日1月2日になりますけど、割と急遽撮ってますね、これね。
そうですね、急遽、本当に急遽って感じですね。
うん、だって、昨日終わったの？昨日だよね。昨日放送したのもね。
うん。だって、昨日ね、2023カリニさんベスト会があってね。
うん、うん。
まあ、パテルエヴァいいよね、みたいな、そういう話だね。
そうだね、そうだね。はい。じゃあ、まずは、さっき言ったけど、僕普段ね、
うん。
紅白は、ほんと全然見てなかったし、
うん。
なんなら、最初から最後まで通しで見たのって多分今回が初めてなんですよ。
ああ、そうなんだ。うん。
それくらい、ちょっと今回良かったな、っていう印象が、ありますよ、まず。はい。
なんかね、うちね、うん、良い悪いとかを別にして、なんか、結婚してからかな、神さんが紅白好きだからかな。ずっとじーっと見てなくても、とりあえず紅白流しとくみたいな感じにはなってんだよね。
うん。まあ、家庭のね、事情というか環境とか、奥さんの事情とかにもよるよね。紅白を見るか見ないかってね。
なんか昔はさ、途中で、格闘技見たりとかしてたけど。
うん、格闘技なくなったし、ガキもなくなったもんね、ダウンタウンの。
まあね、うん。
うん。
そうね、なんかエンタメ界が変わったっていう感じの。
そうだよね、ちょっとこう、数年前とはちょっと状況は違うは違うけれど、紅白ってでも全然視聴率はさ、
うん。
右肩下がりだったよね。
うん。まあだってずっと下がってるって言われ続けてるからね。
うん。ですね。
うん。
で、一応まあその視聴率の話をしておくと、もう数字出てるんです、今回のも。
ほうほうほう。
で、我々楽しかったとかすごい良かった。っていう話をしていて、ちょっとその辺の原因とかの考察はまあ後ほどしますけど、ネットとかのね、まあコメントとかをある程度私も目を通すと、やっぱり好意的な意見の方が今回は多いかなと。
なるほど、なるほど。
うん。まあ一部ちょっと高齢者の方々とかで批判的な方も何人かいますけど。
あ、そうなんだ。
うん、それなんでかっていうと演歌枠が結構減ってるんですよね。
確かにそうだね。
っていうのはまあありますよと。で、まずその視聴率の話で言うと、実は今回僕ら良かった良かったって言ってる割には、実はワースト1位を更新してしまいましたと。
あ、そうなんですね。
はい。一応ですね、一部二部制っていう形を今紅白って撮ってるんですけど、
うん、
一部が 29%、
うんうん、
で、二部が 31.9% と、で、第一部で 30% を今回割ってしまったんですけど、これが初らしいんですね。30% 割り込むっていうのが。
普通に考えたらすごい視聴率だけどね。
そう、普通に考えればね。ただまあモンスター番組というか、正月の伝統的な番組でこう終わるのはまあ異例というかまあね、そういう話なんでしょう。で、2部も、実は2021年の 34.3% というのが一番今ワーストだったんだけど、それも大きく更新して悪い方に。34.3 が最悪かったのが今回 31.9 と。数字の面で見ると、これは、悪化はしてるんですけど、まあ、それも多分ね、要因いろいろあって、多分、ジャニーズ系が今回、
そうだよね、絶対。
がっさりなくなってるから、ここね、やっぱ結構支持層というか、見てる層ではあったはず。
計算できる層だよね、絶対さ。
そうそうそうそう。ここが多分ね、ジャニーズ系がいなくなったの結構でかいんじゃないかなと。
そうだね。
うん。数字の面ではね。やっぱジャニーズって数字取れるんですね、そういう意味でね。
そうだ
ね。そういうことですね。うん。
だからいろいろ今までいろんな人しか物言ってなかったんだろうね。
まあそうね、数字強いからね。うん、やっぱり。 はい。ということで、まあでも、それもあるし、ジャニーズの話もあるし、うん、これだけやっぱ、なんだろう、今、動画配信とか、
うん、
まあ、ネットフリだの、YouTube だの、見るもの多様、うん、見れる、こう、チャンネルが多様化してるから。
そう。ちゃんと多様化してるからさ、
うん。
しょうがないんだよね。
しょうがない。そう。だから、やっぱね、下がってきちゃうのは僕はしょうがない。テレビ離れ進むのはしょうがないし、僕らがやっぱ子供の頃とはちょっと状況が違うじゃないですか。僕らが子供の頃ってやっぱもう地上波しかほぼない。
そうだよね。だって今さ、
うん、
別になんならテレビつけなくてもさ、
うん、
あの、アプリで面白い動画だっていっぱいあるし、
うん、
TVer だとかなんかそういうのでさ、
うん、
いろんなドラマ、見逃したドラマ見たっていいわけだからね。
そうそう。だからオンタイムでね、それを見る必要もないし、なんなら別の選択肢だってたくさんあるし、ね、だ昔とはちょっと状況が違うというのも、まあ、この数字には反映されてるのかなと。
視聴率が低かったからといって、悪い番組だったってことは決してないよ。
あ、そうそうそう、そうなんですよ。なんなら僕らはだってもう今回すごい楽しかったし。
楽しんでたね。まあ、僕はね、
うん、
あの、例年そういう感じなんだけどね、夕飯食べ終わったぐらいで血糖値が上がって、一回寝てるからさ、血糖値全部は見てないんだよね。
ああ、なるほどね。まあ、でも、この感じだったら、まあ、この後、まあ、レビューなので。
ああね、そう
だ、ね、ちょっと批評もするんですけど、苦言も呈するところはあるんですけど、でも、このテイストだったら僕、来年も多分見ようかな、っていう。ね。いうのはありますよね。
明らかにすげえハイライトはあったからね。
ちょっとそうそう、その辺をちょっとね、これ、ここから、この後、先生からね、ご詳細は、説明していただきますけれど。僕もでも先生のこのハイライトやっぱ、おお、そうだよねっていう、おおむね同意なんで、うん。はい。それ以外にもまあちょっと論点はありますけど、また。はい。
うん。
うん、じゃあまず考察部分行きましょうか。今回考察番組レディオ39になってますけど、完全に。まずなぜ良かったか。なぜ良かったかの話をしよう。
うん、おー、そうか。お
う。うん。これはさ、まあ多分先生も多分言ってたと思うけど、
うん。
まあ、諸般の事情で、これまで、昨年まですごい多かったジャニーズ枠がまず一掃されたじゃないですか。
うん、そう、そこは視聴率には響いたんだけど、コンテンツ的にはね、うん、っていうところだよね。
そう。で、それでこう、空いた枠を当然埋めるわけで。
うんうんうん。
そこに多分、本来ジャニーズ系がいたら入ってこないっていうような勢力とかも入ってきてるよね、今回。
入ってたね。
うん。で、ね、特に僕がそこ印象的だったのはやっぱ夏メロ勢とかね。
ああ、そう、テレビ70周年っていうことでさ、
うん。
いろいろ懐かしい人たちがいたりね。
そうそうそうそう。まあ、あれですよね。ブラビ、ポケビから始まり、薬師丸。
薬師丸ひろことか、
あと。ひろこさん。あとは寺尾明さん。
伊藤蘭とかもそうだよね。
ああ、伊藤蘭さんよか、すっごいよかったね、キャンディーズ。
だよね。
新兵隊みたいなやつを喋ってた。もう最高だったよね、あれ、本当に。
着想がさ、昔からずっとこの人たち一年に見てるんだろうなっていう
感じ。すごかったね。ランチャーンとかって、もう最高でしたね、コールも。
いや、そしてさ、テープが投げられるじゃない。
うん。
今テープ投げられるってさ、今のアイドルないじゃん。
ないね。
でも当時のアイドルとしてあった礼儀としてさ、テープを投げて、ね、テープをこう指に引っ掛けながら、こう上に上げながら歌ったりとかし
てあ、それはツボでしたか。
そうそうそう、そうね。そう、夏メロも良かったよね。
うん。で、夏メロもだし、まあ、クイーンなんかもね、洋楽勢ということで、
ね、
入ってましたし、まあそういう意味でなんだろう、結果としてやっぱバリエーションはすごい、
うんうんうん、
ジャニーズが減ったことで、バリエーションが増えて、いろんな層がちょっと楽しめるようになったんじゃないかなっていうのは、僕は感じました。
そうね、なんか、紅白ってさ、
うん、
おっさん、おばさんというか、高齢者が楽しむイメージだったね、金の
ね。そうだね、そうだね。うん。
もうなんか、ジャニーズ以外のアイドルがすごい多かったことによって、若い子たち、うん、中高生のさ、
うん、
家族と一緒に見て楽しかったかもしれないよね。最初からだってさ、最初からもう、新しい学校のリーダーズだよと。
うん。あ、でも、あれ、まあ、よく使ったな、っていうのもありますけど、NHK あれを一発目に。
ね。うん。
ちょっとあの一発目のさ、だから、まあ、新しい学校リーダーズの大人ブールってこう独特の振り付けがあるでしょ、星印伝承のところの。
あれちょっとさ、
あれちょっとさ、家族で見るから、ちょっと、一発目はちょっとやめてほしいね、あれ。
でもなんか、みんなでさ、さりげなく、わーって盛り上がって消費する感じに使われててよかったよね。
あ、そう。俺ちょっとやっぱ、なんだろう、世帯の感じによってはちょっと気まずい時あると思うな、あれ。
わかるわかる。気まずくなるよね。
気まずいよ、あのポーズは。まあ、ということもあり、じゃあ、ここからはじゃあ先生の各論点といいますか、ハイライト、ここ良かったよねをやっていきましょうか。
ここ良かったよねっていうのはね、まずね、なんか各方面ではね、うわーやってるっていうので感動を覚えてた人もいるらしいんだけど、
うん、
俺はね、リーダーズのね、首ダンス。
おぉ。
椎名林檎はやりたさくなさそうだった。
これはね、これ面白かった。
だったなと思って。
いや、だってさ、椎名林檎の多分あれじゃないんだろうな。センスでは、あれは。
まあ、そうだよね。いや、椎名林檎も昭和歌謡的なところもすごいあるからさ、
うん。
うん。なんか、嫌いじゃない世界なのかもしれないんだけど、
うん、
なんかね、みんなでやってる中でさ、
うん、
いやいや、やらされてんなって、もしかしたら椎名林檎だけじゃなくてもさ、嫌だけどやってんだろうなって人いるなとか、そういうのをね、うん、楽しんでたんだけど。
まあ、椎名林檎は顕著だったかもしれないですよね。その後の本人のパフォーマンスを見たときに、やっぱり、あ、こういう世界観だから、やっぱり、ああいう首振りの人ではないんだなって思ったもん。すごい良かった、椎名林檎。
椎名林檎のさ、うん、丸の内サディスティックの歌詞、ちゃんと聞いてた？
あれ、なんか、
これさ、
英語かなんかで歌ってた？
英語で歌ってたんだけど、
うん、
なんかツイッターでさ、視聴者が英語わかんねえと思って、ひでえこと歌ってんぞみたいなこと言ってた人がいたんだよね。でも俺さ、
うん、
そういう時もう酔っ払って眠くなってたからちゃんと聞いてなくて、
うん、
あれでもこいつ、日本語の英訳を素直には歌ってないなとは思ったんだよ。
あ、そうそう、それは思った。うん、例えばベンジーとかっていうところあるじゃない、うん、ベンジーとかグレッチとかっていう単語が出てくると思うんだけど、うん、それがね、一切入ってないなとは思った。
なんかね、端々に単語あってもなんか違うこと絶対歌ってんぞ、こいつは思ったんだよね。
うん、ちなみになんて歌ってたとかっていう情報あるんですか？
まあ、わかんない。そこまでは調べてないけど、もう一回聞き直したらね、うん、なんかわかるかもしれないけど。
うん。はい、じゃあ次行きましょう。僕ね、聞いてみたいのあったんです。
うん、なん？
早々に消費される恵みの人ってやつをこれ聞いてみたくてね。
そう、恵みの人ってさ、結構もうちょっとなんか、ハイライト。
早かったよね、恵みの人。
いいところでさ。
うん。
消費じゃなくて、いいところで山場になるような人なんと思ってたんだけどさ、結構、割と、
序盤だったよね、かなり。
発売しなと思って。
うん。あ、でもね、最初、大人ブルーで、その後、なんだっけ、JO1 っていうの、これ。
ああ。
JO1 のニュースマイルっていう曲の次に、めぐみの人入ってんだけど、俺、ここでやっぱ、夏メロとか知ってる曲が入ってきて、ちょっとやっぱ安心というか、お、これってなったよ。
ああ、なるほどね。
あ、これ家族で歌えるやつだよってやっぱなりまして。
いや、まあでもそれ、ね、まずさ、出演者たちがみんなわーって出てきて楽しそうだったよね。うん、最初の流れが。
そうだね。
まあ、うん。うわ、早いなと思ったけど。
まあ、ここでやっぱ、でもよかったじゃん。ぐっとこうやっぱ夏メロを入れとくのはありだった気はするけどね。
うん、そうだね。夏メロとしてね。うん。
ありだね。お茶の間は結構これで結構温まりましたね。うん、
つかみとしてガッ
と。うん。結構いろんな世代これでね、来ましたね。はい。
今回欠かせないのがさ、
うん、
司会の3人っていうか、美女2人。
美女2人ね。
ね。
みなみちゃんは推しでしたからね、昨年。新仮面ライダー見てる
私としては。そうね、新仮面ライダーもすごい良かったしさ、
うん、
ゴジラマイナスマンも良かったからね。
あ、それもね、出てるらしいね。うん。
いや、そしてさ、ハシカンちゃんが司会超うめえのな。
全然噛んだりしなかったしね。
めっちゃ回すと思って。
うん、うまかったよね。
数年前の綾瀬はるかは何だったんだろうって思ったらさ。
まあ、あれはあれでご愛嬌っていうところでは、僕は好きですけどね。
あれが良かったって人もいるじゃん。合図のところでさ、
うん、
ちょっと涙ぐんじゃって、うまく言えなくなっちゃうあたりが良かったっていうところもあるけど、
うん、
ハシカンちゃんのさ、 回し方のうまさよ。
いや、うん、そつがないっていうか、なんかね、突っ込みどころがなかったよね、素人目から見てもね。
でも、突っ込みどころとしては、うん、あの、途中でディズニー歌ったじゃん。
うん。
その時の橋勘ちゃんと浜辺美波なんだけど、
うん、
浜辺美波の歌が下手だっていうところがさ、
うん、
各方面からいろいろあの、なんだろう、書き込みとかもあったりするんだけど。
あれはね、うん、僕もそれは思ったけど、でもあれが、お、なんだろう、他にプロのアーティストが出てきて、比較するから悪いんであって、あ、ただ一緒にカラオケであれだったら別にまあセーフじゃん、ギリ。
うん。だね、あの、浜辺美波ね、可愛いからセーフ。
セーフだな。うん。
うん、よかったよ。あのディズニーの流れで言うとさ、
うん、
あのフレンズ・ライク・ミーを歌ったあの、山ちゃんもよかった、
ね。ああ、あれは激アツでしたね。
ね、あれは熱かったよね。
お茶の間沸いたよね。
私は俺もすごい興奮してさ、
山ちゃんだってなりましたよね。
山ちゃんだって、あの、なんか、神さん事前に知ってたんだけど、
お
お、山ちゃんだ、え、これあれでしょ、あの、魔女の宅急便で、パン屋のお園さんの旦那さんの声やってる人でしょって、そういうニッチな話をした。
うん。合格機動隊のトグサですね。
あのさ、
うん。
幅が広すぎるんよ、やってる役の。
そうだね。あ、でも、山ちゃんは我らが、あれですもんね、地元、宮城県の人ですもんね。
そうそうそうそう。
まあ、それはさておき。はい。それがね、あれですね、ディズニーを歌う美女っていう話ですね。
そうですね。
はいはい。次行きましょうか。
サイズ感とか。あとね。はい、まあもちろんあとね、あの、テンフィーでさ。
いや、これはさ、これはちょっと、ね、ちょっとね、これはもうノーコメントです。ある意味ノーコメント。あれはもうある意味ノーコメントだったね、もう。
ちょうどさ、あれ見ながらね、あの、うちでもさ、うん、テンフィーが出てて映画のやつも後ろに流れてるからさ、
うんうんうん、
といえば千葉さんも亡くなったねみたいなことをね、うちの姉貴も言ってたのよ。
うんうん、
うちの姉貴、2番目の姉貴、その辺千葉祐介とか別にあの関心ない人だと思ってたんだけど、
はい、
そういえばねみたいなことで言ってたの、
うん、
で言ってた途端にあのね名前呼ぶあの瞬間ってちょっと、
うん
うん、おー言ったっていう、
ええ今言ったってなったよね。
なったよね。
うん、
なんかそれまではなんでこんなにベースの人足開いて弾くんだろうみたいなさ
そっちの方に意識が
それがもう全部飛んだ瞬間
あれでもなんかその後 なんだあれなんか違う歌詞かなんか入れてた。
あ、入れてたよ、あのラブロケツの。
あ、だよね、なんか違う歌詞入ってんなと思ってあれ自然すぎて分かんなかった最初。
そうそうそう、すごい自然だったよね。
うん、
自然だったけど、ああラブロケツだと思ってさ、
よくあの第0巻のあの音の中にね、ラブロケッツの歌詞が入れられたなと思って。
すごく自然にハマって
た。自然にハマってたね。うん。もともとこういう曲なんじゃねえかって思うぐらいの感じでしたね。
いや
ー。うん。
うん、そこも良かったよね。そこね、間違いなく今回のね、うん、あの、ハイライトの一つ。
ハイライトだね。だってあれ、ヤフーのトップに出てたもん、トップニュースに。
うん。
うん。
あとね。あとあれですね、それはあってさ、あの、翌日のね、元旦のあの、お笑いのステージで、ちょっと前の世代のお笑いの人たちでさ、あの、まあ、某吉本芸人がさ、
うん、
漫才の途中で、
うん、
坂田敏夫って言ったんだ
よね。なるほどね。なるほどね。
まあ、俺それはテレビでは生では見てないんだけど、なんかの映像で見て、坂田敏夫って言って、昨日言ってたけれどもみたいな。
言ってたけれども。なるほどね。
千葉雄介って言ってたけれども。
言ってたけれども。それは、もう同じね、やり方でね。それをやられるとちょっと面白いな。
それちょっと面白かったけどね。まあでもそこまでさ、笑いにしてもらえる、あの、坂田師匠の人柄っていうのもあるよね。
そうだね。うん。
まああとはあれだね、あの、まあ、中盤は私は結構見たかったのね。あの、ミレーとかその辺はね。
ああ、はいはい。
大晦日のごちそうで上がる血糖値に耐えきれず私はもうね。
マンウィズとやってましたね。鬼滅の刃の ね、曲をね。うん。
まあその辺は見逃したんだけども、ね、
うん、うん。
まあ、はっと気づいていろいろ見てた中で、あとね、あれだね。うん、あいみょんも良かったなと思って。
ああ、俺割とあれちょっとスルーしちゃったけど、普通に流しちゃったけど、うん、なんかのテーマソングですか、あれは。
まだランマンランマン、あの、連ドラ。
ああ、NHK の朝の連ドラ？
そうそうそう。あの、神木隆之介くんとさ、浜辺美波が並んだらさ、
うん、
多分今年的にはランマンの二人なんだよ。でも俺の中ではゴジラマイナスワンの二人にしか見えないんだけど。
うん、
で、またね、あいみょんのあの曲もさ、すごくいい曲なんだよね。それで、あれだよね。なんか浜辺美波もさ、途中で泣いてんの。
ええー。
これね、すごい名場面だったと思うよ。
なんだろう、なんで泣いたんだ。
いや、あのね、その、多分連ドラのさ、あの、撮影って絶対大変だからさ、
うん、
そういうのが思い返されたりとかさ、なんかストーリーとかもね、
うん、
あるんだよ。それで、うん、もう泣いてんだけど、その涙すらすげえ美しいのね。浜辺美波の涙
さすが浜辺美波っていう。あ、僕らあんま見てないけど、ちょっとそのシーンは見てみたいね。浜辺美波さんの美しい涙を見て心を浄化したいね。
ほろっと泣いてて、
うん、
こう涙を拭った後で撮られてることにハッと気づいて、ちょっと笑顔でごまかすんだよ。
ああ、いいね。
それすんごい良くてさ、うわ、これ、見た、あの、ランマン見てたら泣いちゃうって思ったんだけど、ハッと気づいたら俺、ランマン一回も見たことねえから、泣けねえ泣けねえと思って。いや、でもあれね、見てたら泣いちゃっただろうね。あの、歌詞もすごいいいからね。
うん、愛の花って曲ですね、これね。うん、
改めてさ、機会があったらランマンもう一回見たいなとか、一回見てみたいなとかさ。
その涙の理解するために。
そう。うん。なんかね、あの、かみさん言ってたんだけど、終盤で浜辺美波の役のヒロインがね、
うん、
ちょっとあの、認知症じゃないけど、なんか分かんなくなっちゃうんだって。
お
う。なんかそういうのもね、そういうストーリーも分かって、あの曲の歌詞聞いたら泣いちゃうよ、絶対。
おお。もうちょっとエターナルサンシェイン入ってるみたいな設定なわけですね。
エターナルサンシェインか分かんない。
はい。じゃあ次行きましょう。はい。
あと、あの、ハイライトとしてはさ、
うん。
けん玉だよ、けん玉。
ああ、けん玉までを、あ、俺さ、なんだ、あの、ギネスのさ、シンスパイみたいな人がすっげえ笑顔で成功ですって言って、おやっぱり正月だから奇跡起こるね、めでたいね、と思ってさ、おーって湧いてさ、後からさ、神妙な顔してさ、
アナウンサーがな。
アナウンサーがさ、いや、そりゃねえよ、と思って。それなんか他の伝え方ないと思って。
いや、でもさ、俺まずさ、ツッコミどころとしてはさ、うん、10人目までは失敗してもやり直しが効きますっていうルールが最初にあってさ、なんだよそれと思って。
特別ルールだね。
それにまず笑ったんだけどさ。
うん、
で、まあ見てても16人目の人がさ、
うん、
失敗したの俺は見てて全く気づかなかったんだけど、
うん、
なんか俺も X とか見ながらさ、
うん、
見てるから、あれ失敗してたぞみたいなね。
いや、あれね、結構難しいんですよ。なんか毎年やってるじゃない、あれは。
やってるやってる。
あれね、結構本当なんだ、生なんだなって思うよ、あれ失敗するから。いや、あれすごい重圧ですよ、ね、本当にプレッシャー。
いや、逆に言えばさ、
うん、
あの大皿のところに表面テープとか貼っとけば簡単にやらせができるわけでしょ。
そう。
それをやってないっていう証明でもあるかもしれないからね。
そうだね。
失敗するってことは。いや、でもあのさ、あの、成功でしたかどうですかって言われて、
うん、
あの、成功ですってギネスの人が言っちゃうじゃない。
言っちゃったね。
言っちゃったけどさ、あれ本来ギネスの人としてはさ、
うん、
ここ言う立場じゃないんじゃねえかなと思ったんだけど、うん、言わされて、あげく、失敗でしたみたいなね。
ちゃんと見てるのかという、まあ疑問はありますよね、そういう意味でね。
だって俺ら心配したもんね。あの、ギネスの人消されねえかと、
ね。どうなるかね、あの人が。立場がありますからね。うん。
あとは、あの、国家を挙げてあの16番の子は保護してあげてほしいよね。
そうね。なんかこう、戦犯みたいにしないでほしいよね。PK 外した人みたいにね。
コマのじゃねえんだからね。
そうだね、そうだね。別にいいじゃねえかって。
南野だって外してんだから。
そうだね。うん。 はい、じゃあ次お願いします。
はい、あとねすげえ印象に残ったのね、うんうん、あのいやここも確信に行くよ、
うん、
もうあのこれ語ったらもう今回のさ、
うん、
あの紅白は全て終わりってぐらいのやつが、
お
YOASOBI でしょ。
よー、
あれも実質的な鳥だったでしょ。
そうだね、YOASOBIは良かったね、
うん、いやあれ
良かった、
うん、あれ一つだけで良かったと思うよ、
うん、鳥感あったよね、
うん、
鳥じゃねえけど
ジャニーズがいないことによってさ、
うん、
あの知らねえ韓流アイドルとかがすげえ多かったじゃん、
うん、
なんでこんなによくわかんねえアイドルいっぱいいるんだろう
批判が来そうですけどね
あったんだけど、
うん、ファンから、う
ん、あのねそれを全て回収した、
うん、
あのボーダーレスっていうテーマがあったけどさ、
うん、
あの日韓のアイドルがね、
うん、
みんなでアイドルをやってたっていうなんかね、
うん、あれ良かったよね。
そう、あのアイドルというものに対してのメタ認知が問われるみたいなそういうステージだったよね。
ああ、なんか難しいことを
あの自覚的にね、うん、やってるってことだよアイドルを、
うん、
あんなにはんあの韓国のアイドルとかいたのってここで回収するためだったんだっていうさ、紅白出させてあげますから YOASOBI のステージに協力してくださいよって多分言われたんだ
ろう。まあまあセットだろうね当然ね、そこはね、うん、
いやでもそれも含めてさ、
うん、
こんなにいっぱい出てくるみたいなね、
うんうん、
だって
それ良かったよね人数がね、
あのそれこそさ名だたるアイドルたちだろうよ、俺らは知らないかもしれないけど。
だってニュージーンズとかも従えてたんじゃないの。
そうよ、
全米1位でしょニュージーンズなんて。
あ、そうなんだ、あの子たちそんなにすごい人だ
った。そう、それをもうそうだよ、夜遊びはもう従えちゃってたわけですよ、全米1位を。
それも含めて従えててさ、
うん、
そしてねからのクライマックスでさ、
うん、
ハシカンちゃんとあのちゃんがもう最後のクライマックスで2人出てくるっていうね。
そうね、出てきてたね。あのちゃんも出るのこれと思って。
そうそうそうそう、いやでもあのちゃんももともとアイドルだからさ。
あ、まあそうか、あ権利はあるわけね。
ゆるめるも出身だからさ。
ああなるほど。
であのネットで上がってる画像があるんだけどさ、まだ誰でも分かってるさ、
うん、
ハシカンちゃんの千年に一度のあの今あのカメラあるからこのポーズあるじゃん。
あ、何ですか千年に一度って。
千年に一度の写真あるじゃん、ハシカンちゃんが出てきた時に、
うん、
千年に一度っていう風に言われたあのこのポーズしてる写真があるんですよ。
おお、なるほど、うん、カメラのね、うん、
こういうね指で作ってるポーズね、
うんう
ん、であのちゃんもあのちゃんでね、なんか、うん、ゆるめるも時代のライブ写真で、
うん、
あの舌こう出しながら目ん玉ひんむいてこうやってるえーっていう写真があるんだけど、
うん、
実はあのポーズを2人とも再現してるんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ分かる人には結構すごいあれなんだ。
そう
熱いんだ、
うん、だからあのハシカンちゃんがこのね四角のポーズやってるのは結構みんな気づくと思うんだけど、あのちゃんもあのちょっと話題になってたというかね。
あー、やっぱり見方大事だね。
ね、再現しててさ、
うん、
そこで出てくるんだっていうのはまさにあのさ2人があの天使と悪魔の共演なわけですよ。
ああ言ってたね。
いやー、そこにピークを持ってきたのが、あ、ハシカンちゃんはあのこのためにいたんだなっていうさ。
あ、その見方はすごい面白いね。あ、そんな深さがありましたかあそこには。
いやー思ったよ。
司
会のうまさもさることながら、
うん、
多分浜辺美波はあのあいみょんって泣くためにあそこにいて
計画的配置だ。
ハシカンちゃんはあの、うん、アイドルであのアイドル出身としてね出るためにいたんじゃねえかっていうね、
うん、おっさんすごいね、よく見てるね。
まあそう考えるとさ、藤井フミヤと共演するために有吉がいたのかっていう、そういうところはあるけど。
まあそうね、うん、あれはあれでよかったね。
そうね、うん、
うん、なるほど。そんなところですか。
はい、まああの一気にわーっと語りましたけどね。
じゃあちょっとここでじゃあ先生のハイライトを一段落したので、はい、曲に行きましょう先生のね。
はい、
はい、
語ってたらねやっぱあの浜辺美波のね涙がやっぱ一番のハイライトだったと思うので。
おお、
では、お聞きください。あいみょんで愛の花お願いします。 はい、お聞きいただきましたあいみょんで愛の花でした。
はい、じゃああと先生の方からまた追加でね、あの、うん、追加論点を特化してください。
あとで今回のねテンフィーのさ、
うん、
千葉さんっていうのがあったけどさ、
うん、
欠かせないのはね、俺難波さんも出てたっていうところだと思うんですよ。
X ジャパンのあれだね、ヨシキさんのラスティーネネイルンとこのゲストだったよね。
そうそうそうそう。いや、あの俺さ、南波さんあの X でフォローしててさ、
うん、
あのなんか喋ってんのはね見てたんだけど、
うん、
何のこと言ってるかよく分かってなかったんだけど、
うん、
うん、なんかうん言ってんなと思ったんだけど、それでヨシキが紅白で出てきたときに、あ、そっか、この後ヨシキか。あ、南波さんがなんかいろいろつぶやいてたのこのことか、みたいなことがいろいろつながって、
うん。
うん。はって気づいたら、あの、J-ROCKのね、
うん。
あの、なんだったら、ビジュアル系方面の人たちのメンツの中にさ、ベーシストとして、南波さんが参加してて、
うん。うん。あれだよね、X ジャパンのあれだよね、ヒースさんか。
そうそうそう、
ね。亡くなって、その追悼っていう意味もあって、ヨシキさんが声掛けして、ラルクのハイドツさんとか、ま、あれ、ソフィアの松岡さんかな。
うん、ね、もう、いろいろいたしね。
でね、そこの畑の中、割とその J-ROCKっていうか、ビジュアルって言っていいのかわかんないけど、J-ROCK系の畑の中に、あの、南波さんもいるっていうね、あの、あそこ交流あったのね、という。
ね、やっぱ、あの、なんかね、X から察するにはさ、南波さんの中でもいろいろ葛藤はあったみたいなんだけど、
うん、
あの、ケン君、あの、横山ケンもさ、いいんじゃないのって、ヨシキのためになんだったらやっていいんじゃないみたいなところがあって、
うん、
あの、ハイスタンダードの、ハイスタンダード兼ナンバー69の、うん、あの、ナンバーとして出るっつって。で、あの、あれなんだよね、きっとさ、あの、常岡さんに対する思いもあるんだよね。だから今年さ、あの、常岡さんも、くしくも亡くなってしまっていて、
うん、
なんか、そこに対する思いも、あるんだろうなって思いながら見てました。
まあちょっとあれはびっくりするシーンではありましたな。
うん、ねえ、うん。あとはね、
うん、
コアクさん、一通り見終わってからさ、
うん、
あれって思ったんだけど、あの来年のタイガのさ、吉高さんは審査員席にもいたからさ、
うん、
ちらっと触れられてたんだけど、あの、俺、隠れ MVP を渡したいのは、なかったことにされたどうする家康。紅白って絶対あの、その年の大河についてさ、触れるじゃん。去年もさ。去年の大河めっちゃ面白かったからね。
どうする家康ね。
ああ、そう、あのね、ごめん、去年のってのはその一つ前だね。
ああ、その前？その前もわかんないけど。
その前のね、あの、鎌倉殿の13人がね、超面白かったね。ね、まあ、ようちゃんも出ててさ。で、あの、NHK だしさ、
うん、
1年間走ってきてのさ、なんだったら今年の顔なわけだよ、紅白の主役。
うん、
でもあの某あのね騒動があったおかげでなかったことにされるジャニーズ。
それはあれなんだ。松潤さんがなんか主演かなんかだったの？
松潤主演だよ。松潤が、
うん、
家康役だったんだよ。
あ、主演も主演なんだ。本当に家康役だったんだ。
うん、
まあでもそれは
一番ねぎらってほしいところだったのにいないっていうね。
ああ、大人の事情だな、それは、今回は。
そう。吉高さんは出てるけど、あれ、今年の紅白ってなんだっけ、あの、今年の大河ってなんだっけって思わされてしまう。
ああ、そういうなんか、なんだね、不自然感というか、まあ、大人の事情感がすごくあったんだね。
だから、うちの神様ね、盛んにあの、マス順かわいそうって言ってたけどね。
まあ、そうだね。
1年間走ってきてこれかよ。
ああ、やっぱあれですね、いろんなこう背景知識というか教養というかいろいろ知ってると面白い番組ではありますね。怖くてやっぱ、
まあね、あの私あのランマンは追ってなかったけど、
うん、
どうする家康は追ってたからね。
いや、その大河とね、今の社会事情とか、うん、そのあのちゃんの過去の話とかえ、橋本環奈さんのその昔のその100年に1人の逸材だけなんだっけ？
1000年に1人だよ。
1000年に1人の逸材？
いや、そこはね、知っといた方がいいよ。
あ、そう。とかさ、あの、まあ、それこそ、ハイスタの南波さんか、
うん、
とか、そういう、まあ、いろんな、こう、 ことを知ってると、やっぱり、あ、こんな人出てるんだとかさ、いろんな楽しみ方できるよね。まあ、その、千葉雄介さんのニュースだって知らないとさ、とか、ラブロケッツの歌詞とか知らないとさ、わかんないところもあるもんね。
超許せないのが、元日のテレビでさ、なんか、どっかのコメンテーターがさ、10フィートのステージで千葉雄作さんの名前を呼んでるやつ。千葉雄作って誰だよ。
まあ、松田雄作あたりとちょっと混ざっちゃったんだろうな。じゃあ、私の論点もちょっと何個か違うところがあってね。
はいはいはい。
今回、やっぱり演歌勢もかなり、
ああ、いなかったね。
まあ、ここ数年の傾向ですけど、演歌勢減ってるじゃないですか。
けん玉ぐらいだったよね。
そうだね。で、まあ、高齢者の視聴者とかもやっぱりそれで撤退してるところもあるんだけど、やっぱり、なんだろう、ゼロは良くないなと思って演歌。やっぱりさ、石川さゆりさんの津軽海峡冬景色とかさ、すげえいいのよ、やっぱり正月聞くと。
うんうん。
やっぱ聞きたいのよ。
冬の曲だしね。
そうそう、ある程度ね、年を重ねるとね、ああいう演歌欲しくなるんだよ、紅白で。全部が J-POP とか K-POP になると、それはそれでなんかちょっと違うかなっていう気はする。
まあ、全世代が楽しめるっていうのはさ、紅白の命題みたいなとこあるからね。
そうそうそう。ただでさえ、ほら、ラスボスとかもいなくなっちゃったでしょ、もう引退して。
そうね。
ね、サブちゃんとかもいなくなったし、まあそういう意味でもうちょっと、もう少しあってもいいかな。坂本冬美さんとかもいたけど、なんかやっぱり全体的に少なくなってるしね。それと演歌に関して言えば、演歌って、これ多分大人の事情だと思うんだけど、必ずそのなんかドミノとかさ、けん玉とかとさ、セットじゃん、抱き合わせじゃん。石川さゆりさんもほら、ウクライナのなんかバイオリンか、なんかああいう弦楽器のさ、人とのコラボとかだったじゃん。俺セットやめてほしいんだよ。
だってね、俺毎回言ってるけどさ、けん玉の後ろで歌ってる感じになってるからさ、
そうそう、あれひどいよね。
あれ誰も聞いてないよ、歌入ってこないよって思う。
そうだよ、だから、けん玉メインとかドミノメインにしないでほしいの。いや、それ分かるよ、セットにした方がみんな見るとかあんのかもしれないけど、つなぐためとか。でもさ、演歌は歌だけでいけるコンテンツなんで、ちょっとそこは、私はやめてもらいたい、あれ。
そうね。
ドミノとかけん玉を本気でやってる人に罪は全くねえんだけど。あと、外からやる必要もないと思うんだよね。なんか外でとかさ、大阪とかでやってたりするじゃん。
まあね。まあ、年越しライブをやってるところに中継入れるとか、
そういう
の。
まあ、それはいいよ。それはいいけどね。という思い。一つね、それ。
まあ、もうちょっとさ、演歌を大事にしようって話かもしれない。
あ、そうそう、そう。やっぱ、あれも、やっぱ重要な文化ですからね、日本の。あとね、K-POP はやっぱ多いと思うんですね。
多かった。ちょっとね、多すぎて分かんなかった。
そう。で、K-POP はやっぱアクセントとしてすごく有効だと思うんで、ゼロにする必要はないと思うけど、ちょっとあまりにも多すぎるな、K-POP。
去年のね、2023の日本を象徴するかって言ったら、っていうところはあったんだけど、いや、俺はアイドルで回収するためだったのかなっていうふうで、ところで納得したけどね。
でも大事なやっぱ枠ですからね。一枠ですから。できればもうちょっと減らしてもいいかなっていう思いはありますね。K-POP ね。
なるほど、なるほど。
で、あとね、ここの、やっぱジャンルの中で入ってないのが、今結構勢力があるヒップホップとかラップ系、俺そろそろもう入れていいと思うんだよね。
ああ、そうだね。ヒップホップなかったね、一つも。
結構今もう、あれじゃない？だいぶ、こう、お茶の間に降りてきてんじゃないの？ヒップホップとかラップって。
だって、JC の CM にロプカロが出るぐらいだからね。そういうヒップホップ生っていないよね。
なんだろうね、入れるとしたらどこだろう、どこがいいかな。ライムスターとかさ、スチャダラパーとかさ、まあなんかこの辺ちょっとどうすかっていう気はするよ。
ただ表舞台で活躍したからっていうとちょっと厳しいよね。
ただな、もう夏メロ枠になっちゃうかな。スチャダラパーとかもね。
そうしたらやっぱ、R してクリーピーナッツじゃない？
そうだね、クリーピーナッツいいかもしれないね。ちょっとその辺やっぱり、まあライブとかもいろいろあるんでしょうけど、同じ日にね。
ね、ドタマが出てきたらね、紅白でどんなとこかわかんないやつ
だ。ちょっとね、その辺も入れてもいいんじゃないかなっていうのはありますね。はい。あとはね、クイーンは良かったよね。
クイーン良かったね。
でさ、クイーンさ、あれって多分なんか来日公演かなんかしてて、
なんか
そうなんだ。そうだよね。この部分は多分紅白で使うよ。っていうなんか契約かなんかしてるんでしょ、多分。
ああ、そうなんだろうね。これ、だって、生でやってたのって思ったんだけど、生じゃないよね、
多分。絶対会場は違うじゃないですか、あれ。
会場は違うね。
だと、どっかの来日公演のここの部分を多分 NHK の紅白として使わせてもらいますっていう、多分そういうなんかあれだと思うんだけど、俺、あのやり方全然いいと思ってて、
うん、
別に同じ会場でやる、当日にやる必要もないと思ってるので、だって、そもそもほら、福山雅治とかさ、佐田さんとかもさ、別の自分のライブからその時だけ繋いでやってたりするから、
うん、ありだよね、全然。
だってありあり。だから、あのやり方を使えばさ、なんだろう、同じ日であれやってんのか、カウントダウンジャパンとかやってんのかな。
うん、カウントジャパンやってるね。
そこでね、誰かこう引っ張ってくるとかってやり方をすると、もうちょっとこうバリエーションも広がるし、それこそ洋楽とかでもいいと思うしね。海外と繋いじゃってさ。
うん、そうだね。
ね。まあ、あとはまあ予算の関係がいろいろあるんでしょうけど、莫大な金を払うんでしょうけど、これクイーンに。
いや、でもクイーンも良かったよね、あれね。
良かったね。なんだっけ、ラダム。
ラダム・ランパードかね。
ラダム・ランパード、
うん、多分フレディ・マーキュリーの代わりにボーカルやった人ね。
アダム・ランパードいいね。
うん。
いや、良かったね。
ただ、お茶の間に受け入れられるビジュアルかっていうとさ、
まあ、
受け入れられて初めてちゃんとした多様性の世界かなって思うけ
ど。ああ、なるほどね。まあ、
まあ、クイーンそのものそうだけどさ。
うん。あとはね、僕これすごい良かったのはね、スーパーフライ良かった。
ああ、スーパーフライ良かったね。
スーパーフライのやっぱボーカルのオチさんか。うん、なんか、ちょっと一時期病気されたかなんかで復活したんだよね。
あの人、声量とかすごく高いらしくてさ、
うん、
なんかね、なんかのレコーディングで何やっても声が割れちゃって、
うん、
試行錯誤してはって気づいたら、
うん、
音割れない設定になってはって気づいたら、
うん、
マーシャルアンプをギターで鳴らした時の、あのセッティングと同じだったらしいよ。これぐらいの声量だからね。
なんかすごいみたいで、
ね、ぜひ生で見てみたいよね、スーパーフライ、うん、
そして可愛い。
だってあの大きさね、
うん、
すごいちっちゃらしいよ。150センチぐらいらしいよ。
ほう、我々同い年ですね、おじさんとね。
あ、そうなんだ。
うん、あとはですね、やっぱりこれはあの間違いなくいいなと思って、エレカシはエレカシでよかった。
あ、エレカシよかったよね。
あの縦横無尽に走り回ってましたね。
あの、各方面であったのがさ、
うん、
あの、アドより宮本浩次を檻に入れろっていう、その話。
なるほど。それは面白い。で、その今出たアドも良かったよ。
アドも良かったよね。
良かった、うん。うん。シチュエーションを含めてね、あの、大阪のなんだっけ、お寺かなんかでやったでしょ、
うん、そう、なんかね、有名な、
うん。
寺かなんかでやったけど、うん、アドは檻に入ってるけど、宮本氏は檻
に入ってなかった。檻入ってなかったね。
あの、せめてワイヤレスじゃないさ、
うん、
あのワイヤー付きのね、あの、うん、有線マイクだったらまだ良かったのにって
。もうどこでも行けちゃうからね。うん、そうね。あとはあれだね、北に達也も個人的には良かったけど、なんだろうね、なんとなくこう音の物足りなさを感じたのは俺だけかという。
まあ生演奏じゃなかったからね、あれ確実に。
あ、そうですか。やっぱりなんか音物足りないなとは思って見てたけど。
でもね、生演奏でね、紅白でやれるのはすごいんじゃねえかな。
うーん、
ライブ会場でやってる中継からやるしかないんじゃないかな。
そうか、なんかやっぱり音ちょっと弱い感じしましたね、北に達也さんのなんかステージだけね。
あのね、多分だけどね、
うん、
テンフィーも生音でやってないと思うんだよね、あれ。
あ、そうですか。
あのね、ボーカルはあの多分ね、あの当たりとか、
うん、
ドリブとかもあるから、
うん、
ボーカルは多分あそこ生で撮ってるんだけどさ、
うん、
俺、音楽番組見ながら、あの、ついつい気にしちゃうのはさ、
うん、
あの、ドラムセットの周りとギターアンプの前にマイクが立ってるかっていうところなんですよ。うん、あれが立ってたりすれば、あの、うん、ここの生でやってんだけど、
うん、
多分テンフィーはね、生じゃなかったんじゃないかな。
結構立ってないよね。
あのね、ほぼほぼ立ってないよ。
そうだよね。なんか、うん、あんまり立ってるの見たことないなと思って。まあ、大人の事情なんでしょう、それも。
まあね。
うん。あとはね、やっぱね、佐田さんのね、コスモスはね、正月感あってよかったね、あれは。
ただね、日本人としてはこう聞かないといけないよね。
聞かないといけない。やっぱりああいうさだまさしさんのこうコスモスとかさ、あと、今回夏メロズです。まあ最初言ったけど、寺尾明さんのルビーの指輪。こう、あと薬師丸さんのセーラー服と機関銃かな。ああいうさ、夏メロ勢が多かったから、ちょっと僕らの上の昭和の、
うん、
昭和前世の世代の人も絶対楽しかったはずよ、あれは。
うんうんうん。
キャンディーズもあったしね。
キャンディーズ
あったね。で、僕ら世代にはブラビポケビって懐かしいっていう感覚もあって。うん、で、若い世代は、あの、ミレーとかさ、
うん、
まあ、そういう北に達也とか、
あと
鬼滅とか呪術廻戦世代ね、ああいう。
韓国のアーティスト。
韓国のアーティストとかね。
うん。
ちょっとまあ、割り食ったのはそういうジャニファンと、ちょっと高齢者、演歌、枠が減った。そういうとこちょっとまあ、今回ちょっとダメだなって思ったかもしれないけどね。それ以外は、だから僕、おおむね結構好評だったんじゃねえかなとは、思った回だね。
ジャニーズがエンタメからいなくなるとこうなるのかって思ったよね。
そうだね。かなり影響でかいよね。でも俺やっぱジャニーズってさ、
うん、
やっぱりいないと寂しいのもあるから、
うんうん、
別に何アーティストも俺枠作る必要はないけど、やっぱ一人二人というか、一つか二つくらいのアーティストはやっぱ入れといた方が、やっぱ数字的にも多分いいし。
そう。だってね、さっきの話に若干戻るけど、
うん、
どうする家康も面白かったんですよ。
ああ、だからやっぱり嵐とかさ、ね、関ジャニとかさ、あ、今わかんないよ。あの、スノーマンとか、キンプリとか、なんだっけ、ローリングストーンズみたいななんかあるでしょ、ストーンズ。
ストーンズね。
ストーンズ。ローリングしない方、転がらない方のストーンズいるでしょ、
うん、
だそういうところをね、やっぱ一つ二つぐらい入れてあげると、数字も上がるし、僕ら的にもなんか、ああ、ジャニーズもいるのねっていう感じになるからさ。
なんかね、なかったことにされちゃったよね。
ちょっとそれはまあね、寂しいよね。
だからちょっと今後注目したいのはさ、
うん、
あの松本さん率いるあの吉本勢が今後エンタメでなかったことにされるのかどうかって
。ああ、なんかちょっとね、いろんな報道がありますからね。なかったことにするってなかなかの剛腕っていうか力技ですよね。
うん、
履歴を全部消すってことだね。あれは、あんなかったから。一発で。すごい怖いよね、社会ってね。
怖いよね。怖い。何が怖いってさ、
うん、
あの、今までありとされてきたものがさ、
うん、
あの、簡単に手のひら返されるんだよね、報道でさ。
うん、まあ、PP が入るかもしれないね、いろいろ。で、あとで、ね、やっぱり良かったのは、あの、さっきちょっと話しましたけど、あの、XJAPAN っていうか、YOSHIKI さんだね。
ああ、YOSHIKI さんね。
YOSHIKI さんはやっぱりいろんな、やっぱね、松岡さんとか、ハイドさんとか、さっき言った南波さんとか、あと、あれ、パタさんとかもいたよね。
パタさんもいたね。
いたよね。で、やっぱりでも僕思いがあったのは、やっぱボーカルやっぱ都市がいいよねって。
ああ、そうね。
ハイドとかね、松岡さんも歌いいんだけど、やっぱり都市さんの声で聞きたかったよね。ラスティネイルもエンドレスレインもね。
そしてなんかね、やっぱさ、
うん、
あの面々でスラッと歌ったから我々気づかないんだけどさ、
うん、
あの、相当な難曲だからね、難しい
よね、
う
ん。で、やっぱりあれなんだよね、ヨシキさんとトシさんってやっぱりまだ仲があんまりよろしくはないんだね。
う
ん、
なるほど、うん、そうか。
で、やっぱり後ろの映像、ダイジェスト映像もさ、トシさん消されててさ、なかったことになってたね。
そっか。
あの、全体のこう、やっぱ遠距離からのショットとかには、あ、トシさんいるなってわかるんだけど、一人ずつアップになるところではトシさんの写真を使われてなかったね。
うん。
ヒデとかはいたよ。
だって、ヒデとかはね、もう、むしろ、フューチャーしたいぐらいだよね。
うん。
映像としては。そっか、トシさんもなかったことにされたわけだ。
結構ね、いろいろなかったことになってるみたいです。この世の中っていうのは。いろんな都合悪いと、なかったことになるようなんで、はい。
だってあの、坂田師匠のね、相方もなかったことになってるからね。
それったら、有吉さんの相方も割となかったことになってますよね。
うん、それで超面白かったんだよ。俺もさ、見ててさ、あの、森脇のパートを全部藤井フミヤが歌ってるってのは面白ポイント
だ。あれね、藤井フミヤさんと歌のうまさがすごい強調されましたね、あれなんかね。
ただ、あの、もともとあの、ね、あの、森脇さんって有吉の相方は歌うまい人だったからね。
うまかったよね。
うまかったよ。だって、有吉が下手な方って感じだったもんね。
うんうんうん。じゃあ、曲いきますよ。
はい、お願いします。
はい、ちょっとね、XJAPAN の話しちゃったんで、あの、やっぱり、トシさんのね、 今回ね、NHK の紅白歌合戦のプレイリスト Spotify でこう多分公式で作ってくれてると思うんだけど。
あ、そうなんだ、これ。
これ公式なんですよ。うん、
ああ、なるほど、ね。
で、ここにね、全部の楽曲入ってるんですけど、ここにね、ちゃんと XJAPAN のラスティネイルが入ってて、これはね、ボーカルがトシさんですから。
ああ、
もちろん。
ここはなかったことにはされてない。
なかったなってないんで、これは大丈夫です。ということで、じゃあ安心して聴いていただいて、はい。それでは XJAPAN でラスティネイルです、どうぞ。はい、XJAPAN でラスティネイルを聴いていただきました。はい、ということでエンディングです。いや、面白かったね、紅白ね、今回は。
まあ、紅白面白かったね。
面白かったね。うん。長丁場だったけど全部見たし。はい。で、今度、ぜひ当番組でやりたいのがですね。
うん。
私、企画を考えたんですけど。
お
妄想紅白歌合戦っていうのをやりたいんですけどね。
やりたいですね。やりましょうよ、うん、ぜひ。
これね、ちょっと制限を設けて、例えば演歌何枠、K-POP 何枠みたいな、ジャニーズ何枠みたいな、ある程度の制限を設けた上で、こう、スターティングイレブンというか、メンバーを決めると。で、それをお互いにシェアしましょうと。
絶対忘れちゃいけない前提あるよ。
どうしました？
赤組、白組でちゃんと分けなきゃ。
ああ、そう、当然赤と白でね。どっちかが、誰かが赤、誰かが白でこう分けてね。
俺ね、ちょっと、今回の紅白でちょっと面白かったポイントでさ、
うん、
散々ね、赤白でこう、うん、勝負つけるなんて、ナンセンスだとか時代遅れだって言われてるじゃん。赤組勝った瞬間に、
うん、
あのちゃんが超ガッツポーズして
る。喜んだよね、あのちゃん結構ね。
あえてそこのナンセンスなところにこだわるっていうのも、面白いところなんですね。
うん、で、まあ、これ妄想なので。
うん。
だけど、ルールとしては、亡くなった人はちょっとね、現実的じゃないんで、当然、なしで、で、例えばビーズとかサザンとかそういうビッグアーティストもブッキングできますと。
なるほど。
うん。なんだけど、そうそう、なんだけど、いや、金に糸目が、予算があって、ビーズとサザンをブッキングすると多分予算割れすると思うんで、ダメです。予算内かつ視聴者の満足度を高めるっていうのがやっぱゴールですんで。
なるほど。
だダメよ。ビーズとサザンとグレーとか、その、なんつうの、4番打者ばっかり集めるのは、NHK が潰れるのでダメなんですよね。受信料に反映されるから。
そうだ。難しくなってくるね。
そう、だからある程度若手とかさ、中堅とか、やっぱバランスなんですよ。誰を鳥にするとか。鳥はやっぱある程度予算を積んで、引っ張ってきて、あ、海外でも OK よ。だから、うん。ギャラガー、リアム・ギャラガーとか別に
いい。あ、リアム・ギャラガー
リアム・ギャラガーとかでもいいし。
リアム・ギャラガー絶対紅白出ないから、
ね。会場から繋げばいいんだって。あっちの、UK から繋いでほら、うん。結構積むけどね、お金多分。
なるほど。
それが妄想紅白歌合戦。
まあ、うん、絶対面白いけど、番組として成り立つかどうかちょっと怪しいところあるよね。
そうだね。うん、っていうのをちょっとやりましょう。
あ、面白そうですね。
はい。
で今年の年末、はい、
そうね。今年の年末か、なんとなく暇になったら。暇になったら。はい。はい。はい、ということで、当番組では、ご意見、ご感想をお待ちしております。でお問い合わせフォームから、送りいただければと思います。また、Spotify では、フォローしていただけますと、更新された時に通知が行くようです。はい。あとは、星の評価もお待ちしております。はい。ということで、先生、じゃあ今回はこの辺でということで。
じゃあ、今年もよろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。はい。それでは次回またよろしくお願いいたします。レディオ39でした。